教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私の魂は沈黙してただ神に向かう、この沈黙するということですね。話をするということはとても大切です。まあ、と同時にこの沈黙するというか話をしないというのもとても大切なことであります。会話をしていてどうしようかね、沈黙の時があるとこう怖いというかね、なんとかこの時をなんとかしないといけないなんて思って、何を喋ろうかとかね、いうふうにこう思ってしまう時があるんです。ですからまあ牧師なんか特によく喋りがちというかね、話しすぎるという時があるんですね。の沈黙というのは大切なんです。この黙っている時に考えるというか、考えをまとめるというか、次何を話そうかなと考えている、まあこのカウンセリングなんかでこの沈黙していてもそれをじっとことを待つということ、大切なことであります。私たちも神様にこのお祈りをする、まあお祈りは言葉でよってこうお祈りするんですけれども、まあ祈祷会の時はそのように言葉でお祈りしますけれども、自分個人個人でお祈りする時は自分が話すと同時にこう私は話さないで神様の言葉を聞こうと言いましょうかね、沈黙する、この沈黙というのもお祈りなんですね。黙想すると言いましょうかね、お祈りの一部というよりもそっちの方が大切じゃないかなと思うんです。私たちはもう神様に話して話して話してって、で神様がじゃあ今度私の番だよと言ったらもう終わってですねまた行ってしまうというところあるのではないでしょうか。そうではなくて、神様が何を語られるのか、神様がどう言われるのかというのをこの沈黙の時にするということですね。サムエルの子供の時ですね、有名な言葉がありますね。しもべは聞きますと、主よお語りくださいっていうことですね。そう言った後自分が喋っていたら聞いていないですね。しもべは聞きますしお語りくださいと言った後は自分は喋らないでこうじっとしていて耳を澄ませる、心の耳を澄ませる、魂の耳を澄ませて神様が何を語ろうとしておられるのかなというのに耳を澄ませるということ、とっても大切な時間でありますし尊い時間ではないでしょうか。まあ私たち騒がしい世の中に生きていて、この沈黙というか黙るという時がなかなかないんですね。カトリック教会なんかの修道院というのは基本的には沈黙なんですね。私たちカトリック教会のそういう施設にいて委員会をしていますけれども、しゃぶりまくってですねいるんですけれども、本当はしゃべってはいけないって言いましょうかね。広島のその修道院の話を聞いたことはずっと前ですけどね、牧師が行って食事の時はしゃべっちゃいけませんとかって言われてですね、しゃべらないで食事をする、もう辛くて辛くて何か喋りたい、何か話したい、何か面白いことを言いたいみたいなねことで、もうそこにはもう行かないとかいうような話を聞いたことがありますけれども、それでまあそういう時も必要でしょうけれども、でも沈黙をして神様の時を言葉を聞くというのはとても大切なことであります。 私の魂は沈黙してただ神に向かうということ。ですからお祈りした後というか、しばらく沈黙をして、神様、私は何をしたらよいでしょうかと言って静かにしている。で、神様がまあこう語られるというか、まあ心に思いが与えられると言った方が近いんじゃないかなと思うんですね。あ、今日はこうしようとかね、あ、今日はこうしよう、あ、今日はこの人のところに行こうとか、今日はあの人に手紙を書こうとか、今日はあの人に電話をかけてみようとか、メールを出してみようとか、そういうようなこう思いになるというのも神様が語られることですね。ですからそのように、沈黙をして神様の語られる言葉を聞くということは大切ですね。次ですね、この、民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ、神は私たちの酒どころ。このどのような時にもというのが大切だと思います。この神様をこの信頼をするというのはどのような時にもということです。私たちも気が短い、現代人は気が短いです。何でもコンビニエンスって言いましょうかね、便利です。もう24時間欲しいと思ったならばすぐ手に入る、本当に便利な世の中になりましてですね、あのネットにつないで、物を探して、あ、これが欲しいなと思ったら見つかるんですよね。で買うとですね、その日か次の日には届くんですよ。本当に便利。この前あの教会学校の秋祭りをしてですね、この遊びの道具が欲しいなと思って近所の店に行ったけれどもなかったんですね。じゃあネットで探してみようと言って探したらあったんですね。ただすぐに届いて次の日曜日に間に合ったんですね。びっくりで、聞きますと、あのハイビエのキャンプでですね、あ、これがないなと思って注文するとすぐキャンプ場まで届けてくれるってんですね。すごい便利というか、便利すぎるというか、そんなに便利じゃなくてもいいんじゃないかなと、もうちょっと時間かかってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、すごい世の中になってきたなと思うんです。だからもう我慢することができないというか、もう神様もコンビニエンスでですね、祈ったらすぐに答えてくださいよって言いましょうかね、いう状況にこうなってきて、で祈って答えられないと、もうダメだというか、もう信じないというか、いうふうにこう思ってしまいがちではないでしょうか。でもここで言うのは、たとえ祈ってすぐ答えがなくてもっていうことですね。それでも神様を信頼し続けること、祈ってすぐ答えられるでしょうかね、自分の思う通りになる。ただまあ本当に神様をコンビニエンスストアとして使ってしまうね。まあ神様優しいからそういう場合もありますね。あ、こんなことにまで神様を使って申し訳ないな、で神様あれがなくなったんです、あれがないと困るんです、どうか助けてくださいとか言ってですね、もう神様を都合よく使ってしまって申し訳ないなと思うんです。でも神様優しいからそういう祈りにも応えてくださる場合がありますけれども、でも祈ってもその通りにならないという場合があります。ただ私たちちょっとがっかりしてですね、どうしたんだろうかなって、ちょっとやっぱり神様信じてもダメなのかなみたいなことをふとこう思ってしまうことがありますけれども、そういう時も神様を信頼して御前に心を注ぎ出すということです。神様が私たちと思ったようにこの声をかけられないというか、祈りをに応えられない場合も、神様はちゃんと私たちのことを知っておられて、 この人には今はこれじゃなくて今は耐える時だと言いましょうかね。今は、その時の状況をねよく考えてみる時だということかも知れません。またそれは今ここじゃなくてもう少しいい良いタイミングがあるからその時に答えるよということであるかも知れません。わからないんですけれども、神様は私たちの祈りを聞いていてくださり、一番良いタイミングの時に一番良い方法で答えてくださる。神様はこう祈ったら祈っただけ答えられるじゃなくて、神様は祈ったら祈った以上に答えてくださる。私たちが尊敬している伝道者で天に召された本田浩二という先生がおられてですね、とっても気の回るというか配慮の細かい先生なんですね。でいろいろいろいろこうよくしてくれたり、またこうアドバイスをしてくださったりするんですけれども、口の悪い人はですね、本田先生は手の届か、かゆくないところまで手が届くと、かゆいところに手が届くというのがですよね、普通ですよね。かゆくないところまで手が届くのはちょっと皮肉が入ってですよね、いらんことをしすぎだよと先生はとねこういう言われたりしてたんですけれども、それを聞いた先生が、いやそうじゃないよと、本田先生ね、かゆくないところまでこう書いてくれたんだけれども、書いてもらったらやっぱりかゆかったんだとかゆいところをちゃんとして書いてくれるんですよという先生がいて、ああそうなんだなと思ったんですけれども、神様はそうですよ、もうかゆくないところまでですね、いやこうかゆいんだけど本人がかゆいと気がついてないところまでちゃんと配慮してくださるのが神様なんです。ですから一番良い時に一番良いところをしてくださるので、たとえ自分がああここでこうして欲しかったのになと思う時にそうならなくても、もうどんな場合にも神様を信頼することということ、それによって私たちの忍耐力が学ばされるし、この信仰の力といいましょうかね、信じる力というのが鍛えられていくのであります。ここにですね、暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな、力が力を生むことに心を奪われるなと、あります。まあ、暴力と言いましょうか、もうこれも人間の力で、人間の思いで自分の思い通りにしようということなんですね。暴力、まあ、人間が短気でしてしまうこと、まあ、気をつけないとそうしてしまうんですね。私たちこう我慢できなくて、もう自分の力でとか人間の力で無理やりにしてしまおうというところがあって、それがいろんなこの弊害を生んで傷つく人がこうあったりするんですね。そういう人間の力で無理やりにこうしようなんてすることをしてはいけませんよということです。それをすると力が力を生むというか、でまた傷つけるし自分自身も傷ついてしまうということです。そうではなくて神様をあくまでも信頼し続けるということで、一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた、まあ、これ一つの表現、文学的な表現方法ですけれども、その力も神様のものなんだということ、神様は力によってすることもできるお方だ、人間が言うこと聞かないなら無理やりにですね、人間をですねこの力で押し付けて自分の思うようにすることもおできになるお方なんだと。けれども慈しみは私の主よあなたのものである、神様はそうはなさらないですね。 この愛でもって慈しみでもって私たちを愛して、もうこの人間とかこのような不信仰なもの、不従順なもの、もう短気なもの、もうこんな人間はもうダメだから諦めてしまおうとか、もう滅ぼしてしまえとかっていうのは、まあ力ですよね。でも神様はそうなさらないで、私たちを忍耐を持って待ち続け、許し続け、受け入れつつ待っていてくださるのが、この憐れみ深い、慈しみ深い神様なんだと。私たちは神様に許されて、神様に愛されて今生きています。本来ならばもうこのような害になる人間は除いてしまえと言われるのが正しいのかもしれませんけれども、でも神様は私たちを許し、私たちに慈しみの目を持って見ていてくださり、そして待ち続けていてくださるんですね。その神様を、私たちは神様がそのようにしてくださっているのだから、忍耐をして待つ。思うようにいかなくても、嫌なことがあっても、辛いことがあっても、神様今日はこれを耐えます、どうかできれば明日助けてください、明日もしもなってもですね、今日は耐えます、ね、神様あなたの時が来るまで待ちます、言いたいと思います。神様は必ず素晴らしいことをしてくださいます。神様今日も御言葉によって教えてくださったことを本当にありがとうございます。どのような時にも神様、私たちはあなたを信じます。いつまでもあなたを信じ、あなたの時を待ちます。あなたは私たちを愛しておられ、慈しみ深い目でいつも見守っていてくださり、最善の時に最善のことをなしてくださいます。この一週間残る歩みもどうか導いてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。